内視鏡治療。更新確認日、2021年7月1日、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2022年制作、目次。1、内視鏡治療とは、2、消化管にできた癌の内視鏡治療。2-1、治療の種類。2-2、食道癌、胃癌、十二指腸癌の内視鏡治療の実際。2-3、大腸癌の内視鏡治療の実際。3、膀胱癌の内視鏡治療。3-1、治療の概要。3-2、膀胱癌の内視鏡治療の実際。4、参考文献。目次終わり。1、内視鏡治療とは。内視鏡治療とは、早期の癌を切除したり、癌によって起こる症状を和らげたりするために、内視鏡を使って行う治療のことです。口や肛門、尿道から内視鏡を挿入して治療します。このページでは、早期の癌を切除するための内視鏡治療について説明します。なお、腹壁、腹部の壁や胸壁、胸部の壁に小さな穴を開けて、そこから内視鏡を入れて行う腹腔鏡下手術や胸腔鏡下手術は手術、外科治療の一つで、内視鏡治療とは異なる治療法です。用語集、腹腔鏡下手術。腹腔鏡は内視鏡の一種で、先端で撮影した画像をモニターに映し出して観察することができる太さ1センチメートルほどの細長い管のような機械です。腹腔鏡下手術では、炭酸ガスでお腹を膨らませてから腹壁、腹部の壁に小さな穴をいくつか開け、そこから腹腔鏡や手術器具を挿入して、モニター画面上で腹腔、腹壁で囲まれた空間の状態を見ながら手術を行います。更新確認日、2021年1月14日、胸腔鏡下手術。胸腔鏡は内視鏡の一種で、先端で撮影した画像をモニターに映し出して観察することができる太さ1センチメートルほどの細長い管のような機械です。胸腔鏡下手術では、胸壁、胸部の壁に小さな穴をいくつか開け、そこから胸腔鏡や手術器具を挿入して、モニター画面上で胸腔、胸壁で囲まれた空間の状態を見ながら手術を行います。更新確認日、2021年1月14日、内視鏡は、細長い管状の医療機器です。先端で撮影した画像をモニターに映し出して観察することができます。内視鏡の先端部には、小さな穴が開いていて、ここから器具を出し入れして、癌を切除します。内視鏡治療で切除できる癌は、食道癌、胃癌、十二指腸癌、大腸癌、膀胱癌です。食道癌、胃癌、十二指腸癌では口から、大腸癌では肛門から、膀胱癌では尿道から内視鏡を挿入します。食道、胃、大腸などの消化管にできた癌の治療の場合には太さ1センチメートルほど、膀胱癌の治療の場合には太さ5から8ミリメートルほどの内視鏡を使います。手術に比べて痛みが少ない、回復が早いなど体への負担が少ないのが特徴です。消化管にできた癌の内視鏡治療は、内視鏡専用の部屋や手術室で受けます。膀胱癌の内視鏡治療は手術室で受けます。内視鏡治療でも手術と同様に医師や看護師などの複数の医療スタッフが治療に関わります。内視鏡治療図に消化管にできた癌の内視鏡治療、食道や胃、十二指腸、大腸といった消化管にできた癌は小さく浅い早期であれば内視鏡治療によって切除できる場合があります。内視鏡治療が受けられるかどうかの基準は、癌の大きさや深さ、一度に取り切れるかなど、癌の種類別に細かく決まっています。2-1、治療の種類。消化管にできた癌の内視鏡治療には、内視鏡的ポリープ切除術、ポリペクトミー、内視鏡的粘膜切除術、EMR、内視鏡的粘膜下層剥離術、ESD の3つの方法があります。1、内視鏡的ポリープ切除術、ポリペクトミー、キノコのような形に盛り上がった、茎がある癌に対する治療です。内視鏡の先端から、スネアと呼ばれる輪状の細いワイヤーを出し、スネアを病変の茎にかけて締め付けて、高周波電流で焼き切ります。なお最近では、前癌病変と呼ばれる、癌になる前の段階の病変に対しては、高周波電流を使わずに、そのままスネアで病変を切り取るコールドポリペクトミーという方法で行うこともあります。2、 内視鏡的粘膜切除術 EMR 高周波電流を使って癌を切り取る方法です。髄注、癌の下の粘膜下層に生理食塩水などを注入して癌を浮き上がらせます。次に内視鏡の先端からスネアと呼ばれる輪状の細いワイヤーを出し、浮き上がった部分の根元にかけます。ワイヤーを少しずつ締め、高周波電流を使って病変の周囲の正常な粘膜を含めて切除します。髄注、内視鏡的粘膜切除術 EMR 説明。内視鏡的粘膜切除術をしている図が書かれています。胃の粘膜の断面図です。説明終わり。1、病変の下の粘膜下層へ生理食塩水などを注入し、癌を浮き上がらせます。2、浮き上がった部分の根元にスネアと呼ばれる輪状のワイヤーをかけます。3、ワイヤーを少しずつしっかりと締めて高周波電流を用いて切除します。4、切除終了後は出血や線香、消化管に穴が開くことの有無を観察します。図終わり。3、内視鏡的粘膜下層剥離術 ESD EMR では切除することが難しい大きい癌、生理食塩水などの注入で十分に浮き上がらない癌に対する治療法です。図に、 EMR と比較すると治療に時間がかかりますが、より確実な切除が可能です。癌の下の粘膜下層に生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどを注入して癌を浮き上がらせます。次に、癌の周りの粘膜を高周波ナイフで切開し、粘膜下層から病変を剥ぎ取ります。臓器によって出血や消化管に穴が開く線香などのリスクが少し高くなることもあります。図に、内視鏡的粘膜下層剥離術 ESD 説明。内視鏡的粘膜下層剥離術をしている図が書かれています。説明終わり。1、病変の下の粘膜下層へ生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどを注入し、癌を浮き上がらせます。2、胃の粘膜を表面から見た図が書かれています。高周波ナイフを用いて病変周囲の粘膜を少しずつ切開します。3、病変の周りを全周にわたって切開し、粘膜下層から病変を剥がします。4、切開終了後は出血や線香の有無を観察します。図終わり。関連情報、食道癌、胃癌、大腸癌それぞれの内視鏡治療について紹介しています。食道癌治療に内視鏡治療リンクが貼られています。胃癌治療に内視鏡治療内視鏡的切除リンクが貼られています。大腸癌、結腸癌、直腸癌治療に内視鏡治療リンクが貼られています。患者さんのための大腸癌ガイドライン2014年版7、大腸癌の治療法リンクが貼られています。 2-2 食道癌、胃癌、十二指腸癌の内視鏡治療の実際。1、治療を受けるまでの準備。食道癌、胃癌、十二指腸癌の内視鏡治療では多くの場合前日に入院します。内視鏡治療は胃の中を空っぽにした状態で受ける必要があるため、治療前には絶食します。 2、治療の流れ。麻酔用の液体やスプレーなどを使って喉に麻酔をかけます。喉に麻酔がかかったら医師が口から内視鏡を挿入し、モニターに映った画像を確認しながら癌を切除していきます。治療中は不快感や不安を和らげるための鎮静剤や痛みを和らげるための鎮痛剤を使います。また酸素を吸入することもあります。治療中から治療後にかけては心電図、血圧計、血中酸素濃度モニターを装着します。 3. 合併症。合併症として治療後に出血することや食道や胃に穴が開く線香が起こることがあります。治療中の出血は少量であることがほとんどです。治療後に出血や線香が起こると吐き気や嘔吐などの症状が出てきます。その他にも腹痛やめまいなど、治療後に何らかの体調の変化を感じた時には医師や看護師に伝えることが必要です。入院中に出血や線香などの合併症が起こった場合には、止血や穴を塞ぐための内視鏡による治療が行われます。ごく稀に手術が必要になる場合もあります。4、経過観察。合併症が起こる可能性があるため、治療後は1週間程度入院します。治療を受けた当日は 点滴を受けながらベッドの上で安静にして過ごします。治療の状況や合併症の有無によりますが、翌日から翌々日から水分や流動食が始まります。退院するまでに徐々に普通の食事に戻していきます。切除した病変は、癌の進行度を顕微鏡で調べます。癌の進行度によっては、追加の治療が必要となることがあります。追加の治療が必要ない場合は、退院後に定期的に受診して、癌が再発、転移していないかどうか調べる検査を受けます。癌の種類や進行度などによって、受診の頻度や検査の内容は異なりますが、多くの場合、年に1から2回の内視鏡検査を受けます。関連情報、食道癌、療養、2、経過観察、リンクが貼られています。胃がん、療養、1、日常生活を送る上で、1、内視鏡治療後の日常生活、リンクが貼られています。胃がん、療養、2、経過観察、リンクが貼られています。2-3、大腸癌の内視鏡治療の実際、1、治療を受けるまでの準備。大腸癌の内視鏡治療では、多くは前日に入院しますが、ポリペクトミや EMR は外来で受けることができる場合もあります。治療前には、大腸に便が残っていない状態にする必要があります。そのため、前日の食事は繊維質の少ないものを食べ、夕食後からは絶食し、夜に下剤を服用します。さらに、治療当日は約2リットルの腸管洗浄液を飲み、腸管内をきれいにします。または、前日の昼食に流動食を取った後絶食し、約2リットルの腸管洗浄液を飲み、当日さらに約1リットルの腸管洗浄液を飲むこともあります。2、治療の流れ。ほとんどの場合、治療前には大腸の動きを抑える薬の注射を受けます。肛門から内視鏡を挿入するときは、痛みを和らげるために、局所麻酔用のゼリーや、潤滑用のゼリーを使います。EMR や ESD の場合には、治療中に医師の指示で体の向きを変えることもあります。治療中は、不快感や不安を和らげるための鎮静剤を使うことがあります。痛みが強いときは、痛みを和らげるための鎮痛剤を使うこともあります。また、治療中から治療後にかけては、心電図、血圧計、血中酸素濃度モニターを装着します。3、合併症。合併症として、治療後に出血することや、大腸に穴が開く穿孔が起こることがあります。治療中の出血は少量であることがほとんどです。治療後に出血が起こると、血便が出ることがあります。穿孔が起こった時には、腹痛や発熱などの症状が出てきます。その他にも、治療後に何らかの体調の変化を感じた時には、医師や看護師に伝えることが必要です。入院中に出血や穿孔などの合併症が起こった場合には、止血や穴を塞ぐための内視鏡による治療が行われます。ごく稀に手術が必要になる場合もあります。4、経過観察。合併症が起こる可能性があるため、多くの場合、3日から1週間程度入院します。治療を受けた当日は、点滴を受けながらベッドの上で安静にして過ごします。治療の状況や合併症の有無によりますが、治療後2から3日目から食事が始まり、退院するまでに徐々に普通の食事に戻していきます。切除した病変は、癌の進行度を顕微鏡で調べます。癌の進行度によっては、追加の治療が必要となることがあります。追加の治療が必要ない場合は、退院後に定期的に受診して、癌が再発、転移していないかどうか調べる検査を受けます。癌の進行度や内視鏡治療の状況などによって、受診の頻度や検査の内容は異なりますが、治療後3年以内に大腸内視鏡検査を受けることがほとんどです。関連情報、大腸癌、結腸癌、直腸癌、療養、1、日常生活を送る上で、1、内視鏡治療後の日常生活、リンクが貼られています。大腸癌、結腸癌、直腸癌、療養、2、経過観察、リンクが貼られています。3、膀胱癌の内視鏡治療、3-1、治療の概要、膀胱癌の内視鏡治療は、TURBT、経尿道的膀胱腫瘍切除術という方法で行います。診断のための検査と同時に行うことがあります。尿道から内視鏡を挿入して、 癌を電気メスで切除します。関連情報、膀胱癌、治療、2、内視鏡治療、リンクが貼られています。3-2、膀胱癌の内視鏡治療の実際。1、治療を受けるまでの準備。膀胱癌の内視鏡治療は、ほとんどの場合、前日に入院し、夕食後から絶食します。2、治療の流れ。治療の前に、腰椎麻酔または全身麻酔をします。腰椎麻酔では意識がなくなることがありませんが、全身麻酔では意識がなくなり眠ったような状態になります。麻酔がかかったら、医師が尿道から内視鏡を挿入し、電気メスで癌を切除していきます。治療が終わったら、尿道カテーテルと呼ばれるゴムやシリコンでできた管を尿道に留置します。治療の後に、膀胱の中に薬を注入する膀胱内注入療法を行うこともあります。関連情報、手術、外科治療、もっと詳しく、3、手術はどのように行われるのか、1、麻酔について、リンクが貼られています。膀胱癌、治療、3、膀胱内注入療法、リンクが貼られています。3、合併症、TURBT の合併症として、出血、血尿、頻尿などが起こることがあります。出血が多く血尿がひどい場合は、特殊なカテーテルで膀胱内を洗浄します。重度の場合は、緊急で止血術が必要になることもあります。膀胱に穴が開く膀胱穿孔が起きることもありますが、カテーテルを長期に留置することで、多くの場合は改善します。その他の症状としては、発熱や腰椎麻酔の影響で頭痛が起こることがあります。尿道カテーテルが挿入されていることによる痛みを感じることもあります。4. 経過観察。治療を受けた当日は、尿道カテーテルが入った状態で点滴を受けながらベッドの上で安静にして過ごします。治療の状況や合併症の有無によりますが、治療後、血尿などの具合を見ながら尿道カテーテルを抜きます。食事は治療の翌日から普通の食事を食べられます。癌の大きさや治療後の血尿の具合によりますが、治療後2から3日で退院できることが多いです。早ければ翌日に退院できることもありますが、治療後1週間程度入院することもあります。退院後は定期的に受診して、癌が再発、転移していないかどうか調べる検査を受けます。癌の進行度や内視鏡治療の状況などによって、受診の頻度や検査の内容は異なりますが、治療後3ヶ月以内に膀胱鏡検査を受けることがほとんどです。関連情報、膀胱癌、療養、2、経過観察、リンクが貼られています。4、参考文献、2、日本泌尿器科学大編、膀胱癌診療ガイドライン、2019年版、2019年、医学図書出版、作成協力、関連情報、編集委員、作成協力者、作成委員、2、作成協力者、団体、個人、内視鏡治療、リンクが貼られています。更新、確認日、2021年7月1日、0時図書奥付け、内視鏡治療、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚、聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2022年9月。